ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
8月6日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93 AM1242。AM、 失礼しました。 AM、 一番肝心なところで元い、はい、FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして木曜日は、
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
いやー、飯田くん、1週間のご無沙汰だね。本当にどうでもいいけど暑いね。
暑いっすね。
こうやって冒頭で季節の話題をするということはネタがないということだね。一番やっぱり季節の話題というのが、こう対人関係においては潤滑剤というか、当たり障りないよね。それでやっぱりね、こう共感というのが大切なんだよね。
共感が
人間と人間の間の潤滑薬と、潤滑油として一番大切なのは、何かに共感するというね。だから、あの、お互い向き合うんではなくて、一つのものを見つめ合う、一つのものを見るっていう、このことが大切なんですよね。だからね、愛というのはお互い見つめ合うことではなくて、一つのものを二人で見ることなんです。
深いですね。
深いですか。そうですね、今日は質が高くて深い質も高いですよ。
そっちの深いですか。
いや、そういう意味においては、
そういう意味においては
季節の話題というのが一番無難ですから。
無難ですね。
これ必ず共感できますから。
確かに。
いや、暑いね。暑くないよって言ったら、こう言ってしまえば喧嘩になりますが、暑いねと言われりゃそうですねと大体普通の人は答えますから。
ね、そうですね。
いや、今日は本当になんか蒸すね、蒸しますね。
蒸します。
そうですか、昨日の方が蒸しましたよとか言わないでしょ、人間は。
確かにそうですね。
こういう時にやっぱりね、共感というのが、共にこう感じるというのが人間社会のベースとして成り立つよと。こういうことで言うと、逆に言うと今はですね、新型コロナに関しては、やっぱり過度に恐れるというのが、やっぱり社会的なこのポジションを保つためのポジショントークとして、どうもやっぱりマスコミでは有効なんじゃないのかと思わせるような報道が毎日続いていてですね、もう不快指数高まるばっかりですけどね。
本当ですね。
で、かわいそうにですね、まあ、私の想像によると、松井一郎さんに煽られた形で、記者会見を開いてしまった吉村さんが矢面に立たされて、毎日毎日ワイドショーに引っ張り出されて、かわいそうだなと思うんだけれども、でもやっぱりね、このしばらくの露出で、吉村大阪府知事の人気ってそれなりにかなり高いものになってるんだなと感じるのはですね、私なんかもともと関西にいると、どっちかというと維新寄りと見られることが多いわけですよ。で、まあ、維新に関して言うと、もう一番最初に大阪の府議会議員が自民党を割って、で、まあ、維新の母体みたいなものを作る、まあ、橋本徹が出てくるはるか前ですよ。そのあたりからずっと、まあ、状況は知ってるわけですよ。ね、人間関係的にも、まあ、誰がどんな形で始めたものかとか、そういうことに関してかなり知識もあるし、理解があるとまではね、とりあえずこのラジオでは言わないけれども、まあまあ、ある程度のことは分かってるわけで、そうすると関西ではどちらかというと、維新寄りみたいな見方をされてるわけですよ。ところがですね、昨日、おととい、この番組の放送の中で、例の、ポビドン用土の話ですね。ポビドン用土って日本語では、書いてありますけど、英語では POV なんですね、あれ。ポビドンなんです。ポビドンなんです。で、ものすごい長い言葉の、どこを取るかによっても、若干日本語の略の時には、P も出るし V も出るんでね、まあどっちでもいいじゃんって話なんですけど、そういったところで、一心明らかに吉村さんの個人的ファンと思われる人のような方から、
はい、
要するに、吉村さんを別にこう批判してるわけじゃないけれども、まあ、実際ポビドン用土というのがどういう意味を持ってるかという詳しい解説をすると、
はい、
そうするとまあそれをこう聞いた人の中には、吉村に対して批判的というふうに受け取る人もいるわけですよ、そうするとそういう人は、やっぱりあのなんかすごい勢いで、クレームつけてくるわけですね、今 SNS のこれだけ普及してる時代だから、それを見て、関西では多分この反応あんまりないだろうなと思うのは、もともとどっちかというと私そっち寄りだと思われてますから、だからまあそういう意図がないということになろうというのはもう明白というふうに関西では受け取られるんだけど、関東で多分ね、そういう事情のわからない人は、昨日一昨日ぐらいのこの番組を聞いていて、なんかあの吉村に他の番組で批判してるのと同じようなトーンで、あの大阪の吉村松井をバカにしたみたいなトーンで怒る人がいるということを昨日今日ぐらい知ってですね、あれ思ってるよりも随分関東における維新吉村あたりの知名度というか人気度というのが上がってんのかなっていう感じを逆にすごく受けたんですよ。どうですか実感として飯田君。
確かにあのそれこそ都構想とかの時に比べるとその吉村さん個人のキャラクターみたいなものが浸透してるなっていうのはすごく感じますよね、
それとこの間のやっぱ東京都知事選ですよ、
はい、
東京都知事選で知ってます、法定得票で供託金没収ラインっていうのが1割なんですね、10% なんです、有効投票の 10% 以上を得票すると供託金都知事選だから300万円かな、これ没収されずに済むし、まあ、選挙公営の原則に基づいて公費で負担してくれるか負担してくれないか、この 10% を超えるか超えないかが本当に厳しい戦いなんだけど、維新で、九州の副知事やってた人が出たじゃないですか、
小野さんという方が ね、
あの方、まあ、ぶっちゃけ言うとやよ、多分まあ今後も選挙に出てくる人だろうから、別に攻撃するつもりはないですが、私なんかで喋ってるのをパッと聞いた時にそれほど弁舌爽やか演説がうまいっていう印象は受けなかったあったんですね。ね、でこの人何票取るのかしら、なおかつあの関東における維新ってほとんど誰も知らないだろうと思うんで 10% は無理じゃねと思ってたら、
はい、
知ってます何パーセントいったか、
何パーセントいったかな、
99% あ違う 9.9%、
惜しい
9.9%、 あとちょっとで供託金募集されずに済んだのに、ほんのところのほんのところだからね、もうこれそうなると維新って組織が大きいし政党助成金ももらってるから、そこで供託金募集されたからどうのこうのとか懐がとかっていうレベルじゃないんだけども、多分関係者はあったコンマ何パーセントだったのにってい う、
そう
でも逆に言うと有効投票のほぼ1割を東京で取れる、
うんうん、あのそうですね、
政治勢力になりつつあるというのは、
63万票余りを
確か取ったんですね。既存の政治勢力にとってはちょっと脅威かもしれないなと。だから今後の関東だから関西以外における選挙の構図、衆議院選挙はいつになるか分かりませんけれども、
ね、
あちなみに飯田君、
はい、
衆議院選挙いつ教えて。
いやいや、ちょっと待って、分かんないですよ。いや本当でも
総理いつですか。
まさにですね、それは私の専権事項です。
ですよね。ですよね。そうと、まあ、総理を知る男、飯田としてはですね。
いや、総理を知る男って、名前は知ってますけれども、中身は知らないですよ。
いやいや、そんなことないですよ。同じ口調で喋れるわけだから、ラジオならいつでも交代が効くという。
いや、ちょっと待って。
いつでも、ほら、ダミーじゃなくて、
影武者
ができるという。
それはまずい、それはまずいですよ。だってほら、総理が来た時に、飯田さん、ここは真似しないでくださいねって言ってた
から。今はね、
今は、
基本的にテレビという手段があってみんな顔がわかるからあれですけど、テレビというのが世の中に登場する前だって、
はい、
でラジオだけが存在した時代というのが当然世界の歴史の中であるわけですよ、その時代なら飯田君、いつでも影武者になれるよ。
いや、そうですよね。
それで言うとね、アメリカなんていう国は大統領というポジションは日本と違うのは、大統領ってやっぱりなんだかんだ言いながら国にとってはヒーローなわけですよ、英雄なんですね。でおそらくどんな芸能人よりも最も知名度が高くて ね、人気度の高い存在、まあ、ちょっと今トランプ大統領になってからボロボロになってるところはありますが、まあ、今までの大統領イメージそうでしょ、
はい、
だからマスコミもその大統領のイメージを引き下げるようなことは、で今は別にあの障害があるということは別にマイナスでも何でもないけれども、でも基本的にやっぱり障害があるということが人気に響いた時代も政治的にはアメリカであるわけ で実は戦前に車椅子に乗ってた大統領の方がいらっしゃるんだけど、
はい、
その大統領が車椅子でに乗ってるということはどこのメディアも書かなかったのね。
あ
で今ならテレビで毎日映りますからそんなこと隠せないんだけれども、ね、アメリカのメディアとしては自国の大統領が車椅子に乗ってるというのは今じゃないんですよ、その時代ですよ、その時代にとっては国益にとっては出さない方がいいだろうという判断でメディアは書かなかったという、そんな時代があるくらいですから、だから完璧にラジオでの演説喋、
はい、
りが真似できる人というのは、それもいつでも影武者として使えるということで言うと、
なるほど、
総理解散いつですか。
まさにですね、アウトもないとも言えません。
はっきり言えよ。いつなんだよ。
これ言わないのがやっぱりほら、ね、
どうですか。俺ね、なんとなくね、今年の新型コロナが流行る前は、
はい、
秋ぐらいにやるんじゃないのかな、秋ぐらいをもうこれ逃してしまうと次来年の任期いっぱいだから、自民党総裁任期いっぱいが来年の秋ですから、
はい、
そこまでに解散を打つタイミングなくなっちゃうんじゃないのと思っていたんですが、
そうですね、
まあ、ちょっと今新型コロナで見えなくなりましたけどね。だからそれで強行するかっていうと、秋口入って感染が収まってきたらちょっと分かんないかなって、そんな意味なんですけれども、総理どうでしょうか。
まさにですね、それはアウトもないとも言えません。ただですね、アメリカに8月に行きますから、その後。
それはやっぱりあのアメリカの理をはっきり言わないのがコツですか。
ちょっと待って、ちょっと待った。
あ、そういうポイントがあったわけですね。知りません。
よく言ったの、これ連続モノマネ講座というの
ね。ちょっと待って待って待って。
あなたも安倍ちゃんになれる。
それね、伝授していただきながら今日もお送りしたいと思いますが、いやいや、まずは大切な株と為替の動きを、
はい、
はい、お願いします。
東京株式市場日経平均株価続落です。昨日と比べる96円70銭安、22,418 円15銭で取引を終えました。まあ、4、6月期の決算の発表相次ぐ中、新型コロナの影響で業績低迷した銘柄の売りが優勢となったほか、米中対立への懸念で香港の相場が下げ取りまして、先物に売りが出たということであります。為替は1ドル105円の45銭付近での取引、昨日と比べ20銭ほどの円高ドル安となっております。
なるほど、
はい、
辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日はですね、この後すぐ3時台のズームオンでは、東京都がコロナ専門病院を開設へというニュース、4時台には香港の雨傘運動を主導して民主の女神とも呼ばれました周庭さんに有罪判決が出たというニュース、5時台は小池都知事の記者会見の模様などお送りしていきます。ラジオの前のあなたからのご意見も今日もお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ハッシュタグ、漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでツイッターではつぶやいてください。お待ちしています。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時、
日本放送がお送りしている辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説、まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。
アメリカの原爆投下から75年、平和記念式典で広島市の松井一美市長は政府に対し核兵器禁止条約に参加するよう求めました。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた愛知県独自の緊急事態宣言が今日からスタート、24日までの期間、県をまたぐ不要不急の移動自粛などを求めています。アメリカのアザー厚生長官が近く台湾を訪問することが分かりました。報道によると9日からということが速報できております。アメリカ政府は1979年の断交以来最高位の閣僚による訪問だとしております。レバノンの首都ベイルートで起きた大規模な爆発、爆発が起きた港の倉庫には爆発物の原料となる硝酸アンモニアが大量に保管されており、ずさんな管理が爆発につながった可能性があることが分かりました。 総務省の人口動態調査で日本の人口が50万5000とび46人減り、1億2427万人になったことが分かりました。減少幅は1968年の調査開始以来最大です。
そうなんだよ。何が
おっとい
やいや、そうなんだよって言ったらさ、はい、あのいかにも分かってるように飯田君は返事したじゃないか。
そうですね、
何なんだよ、何がそうなんだよ。
いやいやいや、
どうなんだよ、どのニュースなんだよ。
そ
いい加減のタイプでいいのか。ニュースキャスターたるものもうちょっと機種鮮明に、
ね、鮮明に
いやいや、何について喋ってるのかというその曖昧もことした返事はやめようよ。
いやいやいやいやいや、私の番組ならあれですけど。
あ、これも責任だ。
ちょっと、
あの話しちゃう。あ、言いました今。
今の発言は。
言いましたよ。
ちょっとこれメモです
。俺の番組じゃねえから関係ないって言いましたよ。
そうじゃないですよ。そうじゃないです
よ。先に行きますよね。俺、アナウンス中央だったら今ので一段階下げるな。
ちょっと待ってください。
下期のボーナスは10万円減らすなというや
つ。そんな。
あれ、うん、いやいや、あのね、一番最後におっしゃったですね、総務省人口動態調査ですよ。これ知ってます？日本全国47都道府県のうちに、人口が伸びてるのは、うん、1都3県、はい、1都3県、さあ1都3県、ここで問題です、はい、1都3県はどこでしょう。1都は東京に決まってます
よね。1都は東京ですよね、
はい、1都あと3県ですね。あと3県どこでしょう。1都3県、人口が増える1都3県、
普通に、
はい、普通に正解です。それです。
あ、そうなんですか。
そうです。間違いありません。
パッとなんか、
はい、飯田君正解です。
もっと、
はい、
埼玉と
間違ったら罰ゲーム。
埼玉千葉かな。
間違ったら今あの冒頭の、はい、総理について都知事の真似モノマネしてもらうよ。
いや、じゃあまた都知事は後で本物出てきますから。
そうそう、都知事のモノマネしてんのがバレたらなかなかこの後仕事しづらいかもしれないですね。
いろいろ仕事しづらい。
きっとね、
そうです。
俺昔ね、小池百合子さんにね、
は
あ、あの、あの、もうにらみつけられたことがあるんです
けど、ね、にらみつけられたことがある。
あれ、これ話しなかったかな、あのですね、環境大臣やってたことがありますよね。
ありますね。
ね、一番最初の閣僚は環境大臣ですね。で、第一次安倍政権の時に防衛大臣やってますよね。
はい、
多分、大臣やったのはこの2つかな。
うん、
で、環境大臣と推し進めたのがクールビズなんですよ。
そうですね。
ね、クールビズで。クールビズって言ったって、まあ、小池さんの時のクールビズではなかったですけれども、うん、その前の畑勤さんの省エネスーツって覚えてます？
ありましたね。
なんかほら、半袖のサファリジャケットみたいなやつ。
ね、
何なんだよ、あれは。だから時々政治家ってとんでもないものを考えますよね。あの時に半袖のサファリジャケット買った人はその後どうしたんだろう。
あれどうしたんですかね。
今もしかしたらメルカリかなんかで売れるかもしれないね、あれ。あまりにも珍しくて。
ここ最近で着てんのを見たのはあの息子さんの雄一郎さんだけですね。
あ、やっぱり息子さん着てんだ。
息子さん着てた。
お父さんの息子さんはお父さんがあれだけアピールした、省エネスーツっていうか、あれ何なんだろうね。省エネスーツって言われてましたからね。
言われてましたよね、省エネルックとか省エネスーツ。
それでまあ小池さんの時にはクールビズで、はい、もうちょっと垢抜けた感じはしますけれども。
そうでした。
で、これがきっかけで、まあ、かわいそうに日本中のネクタイメーカーもみんな火吹いちゃったんですよ。だから夏にネクタイなんかいらないみたいな話になってですね。
そうですね。
まあ、確かにネクタイっているのかと言われりゃ、まあ、ネクタイがなぜいるかというと、なぜ首からああいうものをぶら下げなくちゃいけないのかというと、習慣以外の何物でもなくて、あれでちょっとなんか口の周りが折れたから拭きましょうとかいうことにはならないでしょ、あれ。
そうですね。ならないですね。
何のためにあれがあるんだと言われりゃ、まあ、論理的に考えて首から布をぶら下げていく必要はないわなとは思うんだけど、もう、うん、俺らなんかもうそれ首から布ぶら下げて何十年だからさ、
うん、
逆にかっこつかないんだよ、ね、かっこつかないことないんだけど、自分の中の習慣として一応なんかテレビ出るときってネクタイ締めないと落ち着かない時があるんですが、うん、ある時小池さんが環境大臣を辞めた後ぐらいになんかスタジオでご一緒した時に、私はいつものようにネクタイをしてたらですね、はい、このネクタイにガン飛ばされてですね、
おお、
辛坊さんみたいな言い方でですね、俺ねなんか背筋がゾゾーっとしてても、あ、これが本当のクールビズみたいな感
じ。それですか、私。
わ、冷た
冷た
冷た。はい、人口の増えてる1都3県です。
はい、
はい、人口の増えてる1都3県、人口の増えてるところは東京都とあと3県ですが、うん、
はい、
埼玉県、神奈川県、あと1つです、うん、意外とこれは知られてますけどね、 あれ伊藤君止まっちゃったよ。
千葉じゃなくて
千葉違いますよ。
千葉
違います。千葉は人口がでもね、まあ、あの他の県に比べれば減少率は少ないですが、増減率が 0.05% ですから、まあまあ、減ってるんです。
ちょっと減ってる。
ちなみに、東京の伸びはすごいですよ。0.52% 伸びてますからね。はい。これすごいです。埼玉県が、あ、ごめん、埼玉減ってるわ。0.03% マイナスって書いてあるぞ。ね、ありゃ
お
ありゃりゃ あ, あ埼玉、千葉は減少に転じてるぞ。じゃあ、1都3県の3県ってどこだ、あらごめんね、ちゃんと確認してから言えよって感じだよね確認してから言えよ。
伸び率が減ってるんじゃないですか。
なんだこれ、
増えてるじゃな
くて、1都3県伸び率4年連続減で、うん、人口がこれ前年に比べてプラスのところは、うん、ごめん1都2県だ。
お、
埼玉県はおっしゃるように、あの人マイナス 0.03% で減少に転じてしまいました。だから対前年度で人口が伸びてるのは1都2県です、現状においては。さあ1都2県はどこでしょう。一つは東京都と、そして神奈川県ですが、もう一つの県ですが、これはよく知られてますよ。これ意外とここの県の人口伸びてるんだっていうのはよく知られてます。
そうすると、
はい、ちょっともうそんなに引っ張るような話ではありません沖縄県です、正解です。沖縄県です。沖縄県 0.16% ですから、神奈川県 の伸びよりもやっぱ沖縄ってね、なんだかんだ言いながら気候的にやっぱりね、高齢になった時に寒いとことあったかいとことどっち行くかって言われたら、大抵の人は、はい、あったかいとこってなるんじゃないのかしら。
そうですね、
はい、いうようなこともあって、神奈川県はとそれから沖縄県は人口が伸びておりますが、暑いにも大阪県もマイナス 0.19%、
大阪府、
はい、大阪府ですね。それから愛知県ですね。愛知県中京地区はしばらく、はい、あの人口伸びてた時代もあったんですが、はい、マイナス 0.14% と、軒並みですね、人口下がってるということで、これやっぱりねまずいですよ、このままいくと。東京一極集中がどんどん、なんだかんだ言いながら東京が全国一人口が伸びてるわけですよ、
はい、
ね、でそれもね、生産年齢人口の人が伸びてるんです、
はい、
だけど一番子供が生まれないんです、
ね、
生産年齢人口の人がいろんな職を求めたり、それからやっぱりね財政が潤沢ですから、なんとか区みたいにですね、とにかくあの国が配る10万円に上乗せして1人12万円配っちゃうとかですね、そういうことができちゃうとこなんですよ、はい、今回でも、まあ、あの休業保障は多分全国で一番東京が手厚い、
ね、
まあ、だいぶその財政的にいろんなものが、過去の知事が積み立てたものが現政権になって、はい、まあ、コロナのせいも大きいですけれども、どんどん枯渇し始めてるって話はよくありますが、それでもやっぱり東京は資金が潤沢なんで、そうするとまあ福祉その他の条件もいいですから、ご高齢の方も集まってくるし、で生産年齢人口の人も会社の本社がどんどん東京に移転しますから集まってくると、そういう構造になるわけですよ、その結果何が起きてるかというと、全国のもうこれ疲弊状態が本当にひどいことになってて、でなおかつ東京ってね、楽しく仕事ができるところかもしれない、でも忙しく仕事ができるところでもあって、
はい、
全国から生産年齢人口の人が集まってくるんだけれども、全国で一番あのいわゆる出生率というか、はい、障害特殊出生率っていう、女性が一緒の間に何人子供を産むかっていうデータでいうと、東京はずっと最下位、ひた走ってますよ、つまり全国から人を集めるんだけど、その集まってきた現役世代が次の世代を作らないわけだ、こんなことしたら日本終わるだろ
う、
ね、
うん、
そのうち人口がいなくなってっていうのが冗談ではなくなりつつある、うん、
はい、
それがどんどん今加速してる状況ですから、飯田君、
はい、
もう解決方法は一つしかありません。
一つしかない、
国会と政府を鳥取に移転しよう、
はい、うん、ああ鳥取にですか、鳥取に、
もう俺鳥取に決めてんだ、
あ決めてるんですか、
もう中途半端なことをするな、1990年代に首都機能移転みたいなことが盛んに言われて ね、
はい、
あれは成功しなかったんですよ、
那須に移すだとかなんとかね、
文化庁だけ京都に移すみたいな、なんかもう本当に、あんだけ大騒ぎして泰山明道してネズミ一匹どころか泰山明道して飲み一匹みたいな、飲み一匹って文化庁のことを言うなよ
僕何も言ってないですよ、私何も言ってないですよ、
なんて失礼なこと言うんだ
ちょっと待って待って、
文化庁に謝れ、
何も言ってないっすよ
それで言うと
あと京都にも
失礼、鳥取ですよ、鳥取、鳥取はですね、
ええ、
日本海に近い、日本海に面してるわけですよ、
は
い、朝鮮半島にも中国にもロシアにも近いでしょ、
そうですね、
あそこに国会があれば、
うん、
安全保障を国会議員や政府の皆さんは肌で感じ取る、
そうですね、
食い物もうまい、
うん、
温泉もたくさんある、
お
私の生まれたところでもある。
ああ、そうでした そうでしたか、
2ヶ月しかいませんでしたけど、はい、そんなこんなでね、
うん、
だからもうそうしよう、はい、国会議事堂鳥取県の米子に移そう、
うん
うん、
番組的には一緒に、こういう結論になりましたのですが、いかがでしょうか。ご意見ある方はzoom@1242.com までお願いします。
今回のゲストは広島カープを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
8月6日木曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司がお送りしております。
はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか。メールやツイッターにもね、たくさんご意見
が。今日は麻生さんもいらっしゃった。
水を言うのこの暑さで熱中症に注意です
な。あ、小池さんも
ウィズコロナの時代です。
全然似てるな。
ちょっと待った、
なんでだろう、やっぱり
ふっといて、
何でもできるわけじゃないんだな。
そうです、
何でもできるわけじゃないんだ、
ね、いや、そりゃそうですよ、本当に。
で、何メールいただいてる。
メール、はい、
ありがとうございます。
愛知で緊急事態宣言というところ。
そうですね、
愛知県のクッシーさん、33歳の方。
クッシーさん、
クッシーさん、県独自の緊急事態宣言が出て、小学校は急遽、明日早帰り、保育園は可能な範囲で自宅保育をと言われました。確かにうちの市でもコロナの陽性者増えてます。この方公務員です。でも私はそこまでやらなきゃダメなのかと思ってしまいます。愛知では8月5日で、陽性が、これおそらく累計ですが733人、中等症40人、重症4人、陽性者がほぼ風邪みたいなものなのに緊急事態宣言出しちゃうのは、とりあえずお盆期間をおとなしくしとけよっていう意味なんでしょうか。今年はお祭りもないし、うちはお盆も主人が仕事なんで出かける予定は花からありませんが、うん、
なるほどね。まあ、PCR 検査での陽性者が激増してるのは愛知県間違いないですし、で問題なのは愛知県は、まあ、政府に尻叩かれてですね、ようやくあの軽症者無症状者用のホテルみたいなところを拡充しましたけれども、でもそれが遅れてですね、一時期あの中等症の患者さんが、
はい、
病院に入れずに肺炎が悪化するみたいなことが現実にありましたから、そういうことをちゃんとやってかな、なんとかしてた、なんかパフォーマンスみたいに緊急事態宣言で子供がまたこれで犠牲になるわけでしょ。
そうですね。
で、まあ、確かにね、子供が媒介するんじゃないのっていう説は確かにありますが、子供が媒介する説はあると同時に、子供さんがあの重症化して亡くなられたというケースは日本ではないですから。
そうですね、これ小児科医会などもね、それ指摘してますからね。だから
それで学校や幼稚園みたいなものを閉鎖する必要があるのかっていうと、ちょっとなんだか違うんじゃないのと思いますけれども、もうなんかそういうことを言うのも私ね、疲れた、
疲れた、
うん、なんか疲れた、もなんかね、本当にね、なんか言ってもさ、言っても言っても分かんない人には分かんないわけだろ。だけどそうやって投げちゃうと俺らの仕事はいけないんだろうか。
そうですね、終わっちゃいますからね。そこでね、先進めないとね。そうそうそう、
いや、本当、いや、論点としてはね、それこそ指定感染症に指定し続けてるのがいいのかどうかとかね、そのまんまだと、まあ、みんなそのホテルなり病院なりに収容しなければいけないってことになりますから、
ね、本当に発熱者の少ない今だからいいですけど、
はい、
これ冬場が近づいてきて、発熱者が他の病気でも増え始めた時に、全部ブロックして PCR 検査って話に当然なるわけで、
そうですよね、
えらいことになるぞ。
だから例年みたいにインフルエンザが流行ったら一緒に全部 PCR 検査するのかってこと
で、さっき の, あの人口の話したじゃないですか、
はい、
人口の話しましたけれども、現実にやっぱり ある程度しょうがないっていうか、人間って別に新型コロナで人が亡くなることを良しとは決して言いませんよ。天地ひっくり返してもそんなことは言いませんが、やっぱりどっか心の片隅に人口が50万人減りましたっていうのがニュースになりましたよね、
はい、
それは、まあ、要するに新しく生まれる子どもさんと赤ちゃんと、新しく亡くなっていくお年寄りとの差が50万人ありましたということで、
そういうことですね。
で1年間に去年亡くなっている方が137万8千人か138万7千人かどっちかですよ、ね、137、8万人の130万人ということで言うと、毎月10万人以上の方が亡くなるわけ で,、はい、で日本の死因の今確か5位が肺炎のはずですよ、
はい、
で昔はずっと3位だったんですが、統計上漏水っていうのを入れたんで、
はい、
でこれ順序がひっくり返ったんですが、
で
肺炎の方が年間ですね10万人以上亡くなるんですね、となると一月平均で 1万人ぐらいの方が肺炎で亡くなるということは、毎日肺炎で実は300人ぐらいの方が亡くなっているという状況の中で、さあ今回の新型コロナウイルスという病気をどう位置づけるのか、で6月30日までのものすごい古い統計ではありますけれども、東京都の発表を見たときに亡くなられている方が圧倒的にご高齢の方に偏っていて、でなおかつ全員ご高齢の方で基礎疾患をほぼ持っていると、なんか基礎疾患のない、60歳未満の方で、ほとんど亡くなられてないというか、重症化すらしてないと、で後遺症があって、これもマスコミもね、だから死者が全然伸びてこないとか、重症者が伸びてこないと、毎日こんだけ煽り続けて、もうやるネタがなくなって、ついにやるにこと書いて、後遺症がって言い始めるんだけど、病気が誕生して半年しか経ってない病気に、後遺症の議論ができるわけないでしょ。それは単に、ね、病気が要するに治ったっていうか、 PCR 検査で陰性になった後病気が続いているという状況で、後遺症の定義というのは、例えば、まあ、手を失いましたというような、じゃあこれから長い人生その状況でっていう、要するに後遺症ってのはそういう概念なんで、いや、PCR 検査が収まった後も、なんか体だるいですとかっていうのを、それを後遺症って言うかって話と、それから重症肺炎になって、新型コロナで重症肺炎になった方は、肺胞というところの酸素と二酸化炭素の交換がうまくいかなくなって、繊維化するっていうんですけども、要するに、まあ、簡単に言うと、機能を失っちゃうな、肺の。だけど、それって新型コロナに限らず、重症肺炎は全部そうですから、重症肺炎になったらみんなそうなんで、それ新型コロナに特有な後遺症として、今、まあ、唯一挙げてもいいのは、味覚障害は、かなりね、やっぱり神経細胞をやられるのか、神経伝達細胞をやられるのか、どっちかの理由ははっきりしないんだけど、やっぱり味覚障害に関しては、かなり続くと言われてます。ただし、これも、まあ、いろいろ長引くけれども、ちょっとずつ末梢神経は再生しますから、中枢神経って再生しないんですけど、末梢神経はまあ再生することもありますんで、味覚も戻ってくる人がいる。で、無症状の人に後遺症っていう無茶なことを考えてる人もいるらしいですが、無症状で後遺症は論理的におかしいわけで、
そうですね、症状ないのに後遺もない
それもね、自家熱みたいに軽症で済んだ方がギランバレー症候群というのはものすごく重い後遺症が出ることもありますよ。だけど新型コロナに関しては今のところそういう話は聞かないし、無症状の人がその後何かの症状が出たって、それは無症状じゃなくて症状だろう今まだこの段階ではっていう、そういう話もないわけだし、もう言うにこと書いて、いや重症化しますって言ってたら、いや思ったほど重症化も増えてこないし、いや死者がこれから激増します、いや死者も増えてこないし、いやじゃあ後遺症でっていう、まあ確かにね、それぞれの立場でポジショントークっていうのがありますから、もうこれも明らかに、で例えばワクチン今一生懸命開発してる人は、いやこれそんな大した病気じゃないですとは口が裂けても言わないし、それはもう今ものすごいお金投じてやってるわけだし、私はワクチン開発は必要だと思うし、治療薬の開発も急ぐべきだと思いますから、そういうことで安心しろというつもりは毛頭ないけれども、やっぱり現実に起きてることをもうちょっと冷静に一つ一つ読み解いていかないと、ものすごいミスリードが行われてるんじゃないのっていう感じがね、日々報道を見てて思うことはありますが、こんな話をすると長くなるんで、一旦この場はこの辺で、
はい、そうですね、ご意見はズームアットマーク1242、
ちなみに申し上げておきますが、今私が申し上げたことの中で皆さんの意に沿わないところがありましたら、それは全部飯田君の発言です。
言いたかったわけですね、木曜日にはね、もうこれ言わずにはいられないっていうね、もうこの勝負
なんですね。飯田君が家って言うから、飯田君が帰って台本通りに喋ってるだけですから。私は毎日台本通り喋ってます。
嘘つけ。
この後では辛坊さんが独自の切り口でニュース解説します。ズームオンです。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時、
日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンです。この時間に特集するのはこちらです。香港民主派のリーダー周庭氏に有罪判決。
2014年の民主化デモ、 雨傘運動を主導し民主の女神とも呼ばれた周庭さん、英語名はアグネス・チョウさん、来日の度に日本のメディアのインタビューにも応じておりましたが、5日去年6月に違法集会を扇動したなどとして公安条例違反に問われた罪の公判で香港の裁判所が有罪判決を言い渡しました。量刑については12月1日に宣告されるということです。
香港の裁判は有罪か無罪かをまず発表して、はい、量刑は別に決めるということだから、
はい、
周庭さんの有罪は決まったけれども、じゃあそれ懲役刑になるのかどんな刑なのかということに関してはまだ年末までわからないと、
はい、
いうことなんですけど、周庭さんというと私はね、電話でお話をしたことは何回もあの番組上ありますので、
はい、
まあ別に特に何か悪いことをした人でもないと我々の印象だとそうなんですけれども、それは中国の共産党政権下においては犯罪者であるということですよね。要するに、
いやそういうことになってしまうわけですよ、
で、まあ、飯田君、
はい、
なんか言って、
いやちょっと待って、
ちょっと今日は手抜きすぎっていうか、なんて言うんですか、
さすがに増山さんも我慢ならんという感じになりますが、
自分の部下の味方して
ずるいって感じですよ、
パンパンって感じ、
ずるい、ほら
いやまあ今回は去年6月の違法集会と、まあ、これ違法集会と言いますけれども、あのデモ隊の一部がですね、確か立法会、議会の議場を、まあ、になだれ込むというようなことがあって、まあ、そのあたりをこう先導したというような、ことも罪状になっておりましたが、まあ、ということで焦点 の、 国家、安全維持法の違反云々というのは今のところは出てませんけれども、まあ、あれ、過去に訴求するのかどうかっていうのは微妙な感じ。
いやいや、過去に訴求する刑事条文なんて国際的にありえないでしょ、そんなもん。それだったらどんな、ね、何でも犯罪になるってことじゃないですか。そうそうそう、過去に遡ってね、罪刑法定主義と言うてですよ、はい、刑事法の原則というのは、うん、こういうものは処罰の対象になりますよってみんなに言った後で、はい、ただしまあこれに関しては、うん、刑法総論でですね、罪刑法定主義で何が法律に何が違法なのかはちゃんと定めとかなきゃいけないよっていうのと同時に、
うん、
その法律があるのを知らなかったというだけでは違法性は、まあ阻却されないとか、 なんか、まあ、法律も難しいんですけど、要するに知らなかったというだけじゃ罪に問えないっていうわけじゃないですよという、だけど一応だけど何が罪になるかは示しておかないと、うん、それはダメでしょっていうのが世界的な流れですが、
はい、
中国の場合は、うん、過去に遡ってそれは犯罪みたいな、飯田君先週着てたあのシャツ着てたこと自体が犯罪
ちょっとどういうことですかこれは例題だと思いますけど、
例えて言うならそういうことです、まあ、
暴論という
か、ね、それが犯罪なら先言っといてくれよって話なんだけど、
俺だって着なかったよ
そう、先々週着てたあの革が入ってるメルカリで買ったシャツは違法だとか、
違法じゃない
って今から言われてたってな、
言われても
あるよっていう、ね、だけどそういうことがまかり通っちゃうわけで、だからやっぱり中国最近ね、
はい、
国家安全法もそうだし、うん、その前に話題になった国家情報法という、
はい、
とにかく中国国民に関して言うと知り得た情報、個人であろうと企業であろうと知り得た情報は国家が出せといった場合は必ず出さなきゃいけないって、うん、どう考えたって世界の法体系から言うと、
はい、
ありえねえじゃんっていう法をどんどん作ってるのは何かというと、それまでは法律なくても、ね、立法司法行政の上に中国共産党がある政治組織なわけだから、はい、別に法律で決める必要なんかなくて、捕まえたいと思った人間は捕まえてくればいいと、でこれは法治国家じゃなくて人治国家だろうって全世界的に批判されたんで、はい、ああそう分かった、じゃあ法律作るよって言って、次々法律は作るんだけど、形上は、でもその法律がありえねえだろうって法律をどんどん作って、いやでも法治国家だからうちは法律はちゃんとあるんだからってその作った法律がむちゃくちゃっていう、そういう現実があるわけで、香港は残念なことに我々が知っている飯田君が愛した、
はい、
ね、香港ではなくなりつつあるっていうか、もうなくなっちゃった感じだね。
そうですよね、
まあ、俺タイガーバームガーデンが閉鎖されてからもういいんだけどさ
シンガポールにあるそうですが、
タイガーバームガーデン
です、不思議な彫刻がいっぱいあるね、
あれ微妙だよね、あれね俺も最初になんか新婚旅行がなんか延長線で香港行ってタイガーバームガーデンっていうのを行った時に、
はい、
これは時間と金の無駄だと 時間と金の壮大な無駄だと俺にとっても無駄だけど作った人にとっても無駄だろうとい
やあれがいいと思ってすごいシンガポールにも香港にも昔あったわけですからね。
だけどね家であれをやってみたい気持ちわかるよ。自分の狭いこうね、はい、猫の額ほどの、ね、土地にですよ、あの虎の置物をでっかいすとかですね、なんなら横にウルトラマンも置いちゃおうみたいなさ
まあそれもありみたいな空間でしたからね、うん、
何の話。
そうですね、
だから香港は我々が愛した香港では今もうなくなっちゃってて、でちょっと前までは歯止めが効いたのは、中国にとって香港というのはやっぱり経済特区として中国の経済を引き上げるためのまあ原動力エンジンだから、香港はやっぱり一国二制度で自由と民主主義をまあ守るという建前で、例えばアメリカがいろんな特権、特別な、あの手当をしてて特別扱いをしてて、その世界がやってくれる香港に対する特別扱いっていうのは香港の経済を維持するということでいうと一国二制度で中国の本体 の、まあ、あの経済成長の原動力ってエンジンになりうるから放置してたっていうかそのままだったんだけど、今も中国の本体の方で十分肩代わりできるよね。だから金融センターとしても香港より上海の方が上になっちゃってる状況の中で、相対的に中国の中における香港の地位が下がって、もうこんなにややこしくて、もしかすると香港発で自由や民主化の運動が中国本土に波及するリスクを考えたら、今の香港ぶっ潰しても経済的に十分代替措置都市が育ってきてるんで大丈夫っていう、だからもう香港は捨てるつもりなんだろうね、きっと。そうでないとこんなことできないよね。
でまあその上香港の中でもビジネスやってる、まあ、香港人の人とかっていうのはもうあのアメリカとか西側とビジネスするよりも中国とやった方がものすごく儲かるってことでそっちに舵切ってるっていう、それこそあのイギリス資本の HSBC 香港上海銀行とかもこの国家安全維持法に関しては賛成だっていうような声明を出してたりなんかすると、まあ、それがイギリスのジョンソン政権はまあ怒ってるわけです。
世の中動かしてるのは飯田君金なのかな、
っていうことに ね、
で、運送の国家情報法でいうとよく運用がわからないんだけれども、少なくとも条文がこれもひどい話ですよね、普通って条文っていうのはこういう法律作りますよって言って議会を通してみんなでそれで日本だったらけしからんみたいなことで大騒ぎになって法案潰れるみたいなことがありますけど、今回は法律が施行されてようやくどんな中身かわかるってみたいな話になって、施行されて中身見てみたら、あれこれ外国人にも適用されるんじゃないのと、飯田君みたいに日本国内でね、あの中国の悪口言いまくってる人は今後これ香港に入った時逮捕されるんじゃないっていうのが明らかになって、さすがに今までは中国にかなり融和的だったヨーロッパの国々、まあ、イギリスなんかもしかすると典型かもしれない。だからイギリスやフランスや、まあ、ファイブアイズと呼ばれる国で、オーストラリアとかニュージーランドとかカナダとか、実は軒並み香港との間では犯罪人引き渡し条約を結んでたんです、日本はねほとんど結んでる国ないんですけれども、そうすると今後それ香港に、飯田君は確かに香港に今入ったらとっ捕まるかもしれないけれども、でも日本にいる限り犯罪人引き渡し条約はないのでとっ捕まる心配はないけれども、でも犯罪人引き渡し条約を生かしたまんまだと、例えばイギリスの国内で飯田君のような言論活動をしている人間がある日突然中国の要請で逮捕してくれって言われて香港に身柄引き渡せって言われる可能性がないとは言えないと、そういうこと
だよね。そうですよね、
そんなことだったら恐ろしくてっていう話で、軒並みあのそれらの国は今香港との間の中国犯罪人引き渡し条約に関して言うと停止と、で中国もある意味報復措置っていうか、俺らも停止だって言うんだけど、それ誰も困らねえだろそれっていう、今そんな状況になりつつあるということで、近々にあのこの新型コロナの騒動が収まったら飯田君が、あの香港に取材に行かれるそうです、ちょっとこれ私もね、YouTuberとしてですね、
一緒に行きましょう、
カメラ回して追いかけて、
面白そうですね、
私は飛行機から降りないよ、
いやちょっと待ってくださいよ、降りないよじゃないですよ、一緒に行きましょうよ、
飯田君がね、パスポートコントロールでどんな目に遭うかをしっかりこう後ろから、ね、撮影をして全世界に発信したいな、
ちょっと待って
楽しみにしてます、
楽しみにしてますじゃないですよ。
大きなニュースになるだろうな。
いや、やめてくださいよ、うん、いやでも、もう西側諸国と本当角突き合わせというか、あらゆる分野でみたいなことが出てきていて、
それで言うと中国の話で言うと、うん、今日か昨日の産経新聞に出てましたけれども、うん、沖の鳥島かなんかの海底資源の探査をやってたっていう、はい、だから日本の排他的経済水域、そこにある海底資源は日本のものなんだけれども、うん、なんでそこで中国が海底資源を探査してるのかというと、沖の鳥島は、はい、中国は島と認めていないと、
うん、
あれは国際法上岩礁だから、領海とか領土とかっていうのも発生しない、排他的経済水域も発生しないから、公の海だから探査してどこが悪いって言って、日本の排他的経済水域に堂々と資源探査船を送り込んで、
はい、
地下資源を探査するって、うん、もうちょっとむちゃくちゃだよねこれ、
うん、
なんてことを言ってると、はい、香港でとっ捕まる。
いやいやいや、そんな、
でもこれやってる、中国大使館の皆さん全部言い出すんですよ。
違いますよ、この番組は辛坊治郎ズームそこまで言うかですからね。いやでもあれやってることは南シナ海と全く変わらないわけですよ。
じじじ
じじじ。
2回ですからね、これね。
新型コロナに関して東京都がコロナ専門病院を開設するらしいじゃないの。
ああ、そうですね。はい。今日ベタ記事でそんな記事も出ておりましたが、この後の会見でそれ
も、ね、この間から飯田君がしきりに専門病院開設しろと言っていて、うん、東京都知事と面談した時にも、はい、面談、会談、インタビュー、
まあインタビューです
か、ね、わかりました。飯田君がインタビューした時に、飯田君が東京都知事に言ったら、東京都知事はすぐやると言ったという、やりましたね。これは飯田君がさせたんです。だからそれがもし失敗するということになったら、うん、飯田君の責任
です。なんでもかんでも僕の責任になるんですか。
でこのコロナ専門病院とは何かというとですね、はい、4月の感染拡大期にやっぱりやっぱコロナの患者さんって受け入れたということがバレるとって変な言い方だけれども、結局風評被害等で、まあ、病院の経営に差し支えるというようなことがあって、受け入れ先の病院がなくてたらい回しにされちゃうっていうことが結構あったんですよ、
はい、
で、これ専門病院があったらそのコロナの人しか入ってないわけだから、うん、風評被害も何も、そこはコロナの人しか行ってないって分かれば、そんなに別にその病院にとってはダメじゃない。だけど民間の病院は多分無理だろうということ。これごめん、解説へっていうニュースなんですが、
はい、
中身はどうなってるの、どこに、
今のところ言われてるのが府中市にある都立府中療育センターというところと、あと渋谷区にある東海大学医学部附属東京病院と。
東海大学医学部附属東京病院って民間の病院、
うん、そうですね、私立の大学の附属なので民間ということになりますね。
あ、よくしかしそれを受け入れるって言ったね。
そうなんですよ、都立病院などを変えるのを東京都医師会などは提言していたんですが、まあ、とりあえずのスタートはそうではないところと。
なるほど、
うん、
まあ、大阪はちょっとね、今週は例のポピドン用途で下手打っちゃってますから。なんか本当下手打ったって感じだよね、はい、どうなんだろう、ね、一言で言うと下手打ったどうだろうか、微妙だね。そうするとまた吉村ファンにカミソリとか送ってこられるけど、
そんな、
私は吉村知事は高く評価してる側ですからね、私のところにカミソリを送るのはやめてください。でその吉村知事ね、
はいはい、
が大阪がうまくいってるのはかなり早い段階で重曹市民病院っていう大阪市立病院みたいなやつを、はい、コロナ専用病棟にして、ここに中等症患者を全部集める、中等症患者とは何かというと、酸素吸入が必要になってる患者、はい、だから中等症以下の、まあ、未満のというべきか、無症状であるとかごくごく軽症の場合には、でもねこれ全員じゃないんですよ、
はい、
ごくごく軽症で無症状でも、うん、年齢がある程度以上とか基礎疾患がある場合は、これは基本的に中等症と同じ扱いをするんですね、
うん、
でそういう人はこういう専門病院に入れましょうと、
はい、
でそこは中等症専門病院で、さらにそこからエクモっていう血液取り出して交換するとか、うんうん、あるいはその人工呼吸器が必要な場合にはもっと大きい大阪大学病院とかっていうところに送りましょう、はい、ということで中等症専門の病院を作ったら、たらい回しはなくなるよね。
うん、
でも即救急搬送するときに新型コロナの感染者だということが分かったときに、さあこの手順に沿って振り分ければ、うん、でこれが大切なのは、この病気に関して言うとごくごく一部とは言いながら、
はい、
でも重症化して突然重症化する、免疫サイトカインストームっていう、
はい、
重篤な免疫、自分の免疫で自分の体を攻撃するとか、あるいは血管の 内側がいろいろこうただれたりなんかして血栓ができやすくなるということがあって、その血栓が脳や心臓に飛ぶと脳血栓心筋梗塞になりますから、その時にはすぐ手当てしなきゃいけないということで言うと、中等症患者 にはやっぱかなりあのケアが必要なんだけれども、そのあたりもこのシステムだったら、まあそういう体制で病院にいれば何かあった時も緊急の治療ができるという全体の仕組みを作り上げて、でまあ、大阪では幸いなことに、まあ、あのたらい回し等がなかったということなんだけれども、うん、まあ、あのようやく作ったという意味においては、まあ、あのいいことだけれども、
そうですね、
だけれども
だけれども、そう、あとは軽症者向けのホテルはもうちょっと必要なんじゃないかとかね、
うん、ちょっと遅くね。
そうなんですね、選挙があったな、そういえば7月にね。
え、それ関係あるの？
それまではなんかどうなの？
そういうことだったんだ。
分かんないけど。辛坊治郎ズーム、そこまで言うかを送りします。
4時台のズームでした。
飯田君やばみ。
日本放送がお送りしています、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。ご意見などをご紹介していきましょう。
は
い
は
い、
メールでですね、鳥取県米子市からいただきました。
ジ
ュンさん、米子市民です。首都に押してくださりありがとうございます。日本海のそば竹島も近い、カニも梨も美味しいです。温泉はたくさんあるし、大山もすぐ近く、
そうですね、
うなるほどあります。
あの海家温泉というね、名湯がありますよ。
名湯が、
はい、
いやいいな、
仕事終わりでみんなが生きるとかなんですね、海家温泉。このタイミングでいいんじゃないですか。
元気
担いで海家温泉みんなで行きますか。
そうですね、
飯田君の金で。
おかしいでしょ、おかしいでしょ。しんぼさんだったら GoTo 使いじゃないの、ちょっと。
そうそう、東京都民じゃない
から、ね、ね、
本当に冗談じゃなくてね、昨日こうインターネットで申し込んでたんですよ。ほんで2人で申し込むのにダーッとこう見てて、はい、最後の値段見たら、はい、東京都民以外は15万円、あ、いや東京都民以外は9万円ぐらいなのに、東京都民だと15万円ぐらいで。
そんな違うんですか。
いや、だからどこ行ってどんなホテルに泊まっていくらの部屋かによって全部違いますけどね。でもそのぐらい違うんです。だからこれ東京都民これ行ったら腹立つだろうなと思いながら、
腹立ちますね。
あ、やっぱりあれですよね、菅官房長官の小池百合子都知事が仲悪いからこういうことになったんでしょう、飯田君。
さあメールはこちらまで、ズームアットマーク1242。
今のメールの趣旨は何？
いや、あの人口57万、大学も引き受けましょう、東大のままでいいですよ、ディズニーは千葉にあっても東京じゃないですか。なるほど、
なるほど、なるほど、ありがとうございました。
ありがとうございます。
時刻は5時になりました。ここで店舗の岩瀬、岩瀬さん考がお送りする産経新聞ニュースです。
ニュースデスクの森田浩二さん、お願いします。
はい、お伝えします。まず兵庫県は今日、新型コロナウイルス感染者として今日発表した61人のうち7人は宝塚歌劇団の出演者やスタッフだと明らかにしました。歌劇団の関係者の感染確認は合わせて11人となり、兵庫県はクラスター感染者集団が発生したと判断しました。広島は今日、被爆から節目となる75年の原爆の日となり、広島市の平和記念公園では午前8時から平和記念式典が営まれ、松井一美市長が核兵器禁止条約について日本政府に締約国となるよう訴えました。松井市長は平和宣言で、3年前に国連で採択されたものの発効していない核兵器禁止条約について、日本政府に被爆者の思いを受け止めて条約の締約国になってほしいと要望しました。一方、安倍総理大臣は挨拶で、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力を進めると述べました。次に、今日の本州、四国、九州は広く太平洋高気圧に覆われ、各地で気温が上昇しました。富山市では 37.5 度を観測し、昨日山梨県や大分県で観測されていた今年の全国最高気温 36.7 度を更新しました。記録更新は2日連続です。で、気象庁によりますと、兵庫県豊岡市でも 37.2 度を記録したほか、石川県小松市で 36.9 度を観測し、石川県で今年初の猛暑日となりました。午後2時現在、全国921の観測点のうち48地点が35度以上の猛暑日になりました。 さてここで東京都の小池知事の臨時の記者会見が開かれます。帰省などで人の移動が多くなるお盆の時期を週明けから迎えるにあたって感染拡大防止を改めて訴える見込みです。
それでは本日モニタリングの分析結果などをお伝えをしてまいります。先ほど第5回のモニタリング会議を行いました。そしてこのモニタリングの項目については専門家の皆様方からのご報告をいただきまして都としての対策を議論をしたというところでございます。でまず専門家の方々からは感染状況について新規陽性者が3日で1000人を超えるペースで増加をしていること、また前の週と比べますと 134% の増加の速度と上がっていること、ということから4段階のうちの最高レベルで赤色、感染が拡大していると思われるとの総括コメントをいただいたところであります。それから下の方は医療提供体制を示しておりますが、重症化リスクのある中高年者、そして中等症の入院患者の増加、そして、重症の患者数が横ばいで推移していることということなどから引き続きの警戒が必要であるとして4段階のうち上から2番目に当たりますオレンジ色の体制強化が必要であると思われるとの総括コメントをいただいたところであります。で本日のモニタリング会議におけます専門家の総括コメント、先週と同じ赤とオレンジということで、変わっていないという変化は、この総括のコメントは変わっておりませんが、専門家の先生方のご意見を踏まえますれば、現状は引き続き、感染拡大特別警報という非常に厳しい状況であることには変わりがない。また都として最大限の警戒をする必要があるとこのように認識をいたしているところであります。で、都民、事業者の皆様、行政それぞれが強い意識を持って取り組みを進めていかなければならないということから、感染拡大特別警報、これを引き続き発信をしてまいります。でそれを踏まえまして都における対策でありますが、まず保健所への支援についてであります。都におきましては特別区などの保健所を支援をする、そのためにこれまでも都の職員を派遣してきたところでございます。しかしこの新規の陽性者がさらに増えているということを鑑みまして、保健所の業務が増大をしている、そのことから昨日付8月5日の段階、昨日でありますが追加の派遣を行っております。そして合わせますと約120名の職員を配置をしたところであります。それから都内においてですね、広がりが見られるこの感染拡大の防止のためにも、区市町村と連携をいたしまして、メリハリのある対策が重要でございます。そのために新たに、都と区市町村で協議会の設置をいたしまして、第1回の会議も開催をいたしております。でその協議会の中で都と区の、また市町村とがこれまでの取り組みや知見、そしてそれぞれの地域が抱える課題の共有を改めてしたところであります。でまた今後も協議会の場を通じまして、さらに東京が一体となった取り組みを進めてまいります。次に患者の受け入れ体制でありますが、現在は合わせますと2400床、中身は重症者用が100床と中等症用が2300床、これを確保いただいているところであります。専門家の先生方のモニタリングの分析、先ほどお伝えしましたが、それを踏まえまして、重症の患者さんは病床の占有期が長くなる、その期間が長くなるということから、さらに病床の確保に向けた準備を進めてまいります。それから現在重症化のリスクの高い60代以上の高齢者の感染が拡大をしつつあるというそのような数値がございますが、高齢者への感染の拡大、これが医療提供体制の逼迫につながるという恐れがございます。 また、高齢者のうちですね、感染経路が特定された方の4割は家庭内感染によるものとなっておりまして、すでに、都民事業者の皆様方にはこれまでも大変なご協力いただいている、これについてまず感謝を申し上げると同時に、改めて都民の皆様方にはこの夏の過ごし方についてお願いをさせていただきます。3つあります。1つ目ですけれども、高齢者の方々に対するお願いであります。高齢者の方々につきましては、梅雨が明けて急に暑くなりました。熱中症にも、お気をつけいただきながら、このマスクの着用、手洗い、消毒、換気を徹底していただくこと、それからお買い物など生活に必要な外出をされる際にも混雑時間帯を避けていただいて、3つの回避、3つの密の回避をお願いをしていただくこと、それからスーパーなどのお買い物でありますけれども、高齢者への感染拡大防止のための取り組みを兼ねてよりお願いをいたしております。例えばイオン、そしてイトーヨーカドー、コストコなどの大手スーパーさんでは、高齢者を優先した買い物の時間帯を決めたり、またレジを設けていただいたりするなど、店舗の実情に応じて工夫をしていただいているところでございまして、高齢の方々のお買い物の際はそういったことも参考にしてお買い物に行っていただきたいと思います。それから高齢者と同居されているご家族の方々につきましては、家庭内でも長時間の会話をされるときは、ご自宅の中でのマスクということにもなりますが、これもやはり高齢者を守るという、
東京都の小池知事の臨時の記者会見が行われています。今日も感染拡大特別警報というパネルを掲げて、引き続きこれを発信していくということでしたけれども、これまでと、あまり変わったような内容ではありません。保健所の都の職員の派遣であるとか、区市町村の協議会を開いたということ、それから病床をさらに確保していくということです。そしてこの夏の過ごし方ということで、今話しているのが3つのお願いということで、今は高齢者に対する注意喚起ということを話しております。来週からお盆の時期を迎えるということで、改めてですね、この新型コロナウイルスの感染拡大防止を都民に要請するという内容の記者会見。
確かに私の知り合いもね、今年のお盆は、はい、実家に帰ろうかどうしようか、自分には全く症状もないし感染してるとは思えないんだけれども、毎日自分が感染しててふるさとに帰って、はい、今高齢化進んでますからね、だからおじいちゃんおばあちゃんって言ったって60代70代じゃないですからね。もう大体私の知り合いのおじいちゃんおばあちゃんって言って軒並み90代とかですから、90代というのは90代というだけで相当なハイリスク、はいですから、そうすると自分が帰ることによってなんか引き金引いちゃうのはなっていうんで、相当迷ってる方今多いですよね。でまた気温がほら、さっき今日の気温やってくださったじゃないですか、はい、森田さん、はい、軒並み36度37度って、ちょっと前まではね、いや体温並みの気温だなとかって言ってたんですが、
そうですね、
今こうなんか発表されるのが体温よりも気温の方がはるかにねみたいな、どうなんですかね、その体温の高いところで日本、人間は変温動物じゃありませんから、
はい、
別に気温にその体温が左右されることはそんなにないとは思いますけども、でも37度38度のところをずっとこう歩いてて、ほいで入り口のところの温度センサーでピッてやったときに
そうなんですよ、
大丈夫って、
いやこの間子供連れて予防接種で病院行ったんですよ。で病院の入り口で測られるんですけど、一生懸命こう時間間に合わないって言って自転車子供乗っけて漕いでたら、入り口で、あお父さん7度ですねって言われて、7度5分まで行ってないから大丈夫なんですけどっていう、
なりますよね、
ちょっとなるよね、これ直射日光当たっててそのまんま行ったりなんかすると、特になんか飯田君なんか温まりそうな雰囲気
で、また大丈夫ですよ、むしろ黒いところが少ないからね、反射するんですよ、ほっとけ
何も言ってないよ俺
すごいのに突っ込んで、
一言もそんなこと言ってないのに
惜しいな本当に、ニュースの時間ですか、
そうですよ
本当ですよね
ということでまだあの小池都知事の、ね、会見は続いておりまして、夜間の繁華街の外出を控えるというような、まあ、これもでもずっと言ってることですよね。
そうなんですよね、大体同じことを繰り返します。
今日のインタビューはあれですよね、やっぱ高齢者、はい、だからだんだんねこの新型コロナっていうのが、はい、ある意味高齢者問題だということがだいぶ認識されてきたところがあって、はい、でこの間からやっぱりあのこれからあの重症者増えてきます、死者も増えてきますっていうんだけど、でも圧倒的に若年層は重症化しにくいっていうか、はい、となると結局ご高齢の方どうするのかって、少なくとも日本に関しては、うん、国によってはね結構違ったりなんかする時もあるんだけど、やっぱり日本においては確実に今までの感染状況と重症化の状況と亡くなっている方のデータを見ると、うん、まあ、圧倒的に高齢者問題だということが分かりつつありますから、うん、だからそのあたりどうするんだというところをどっかで問われる可能性が、
はい、
だんだんその時期が近づいてきたかなっていう感じがするよね。だから今のまんまこれ冬に今のいろんな法律諸制度のまんま突入していった時に、はい、社会がもいろんな意味で持つのかっていうようなことをどっかで判断を迫られるタイミングが近づいてきてるなっていうのを実感として感じますね。
そう、それが政治的に難しいっていうのがまたね、
ここまで私ギリギリのところまで行って、ここからアウトのところを飯田君が喋ってこのコーナー終わろうと、
やめてくださいよ本当に
俺は言ってないよって言って叫んで終わるという、
ちょっと
木曜日と飯田君そういうパターンじゃないのか。いや、
またまたまた、なんで俺汚れ役ばっかりやんだけないですか。でもおっしゃる通りで、だからやっぱ官僚とかにこう取材をするとそこ政治決断なんですよと、ただそれやると選挙でまず高齢者的に回す、で今までやったことが間違ってじゃないかって言って野党がギャギャ言ってくる。
だって日本であのね8割おじさんなんかが何万人死ぬって言った前提は、はい、日本におけるまあ、今までの PCR 検査が少なかった段階でそれを分母にした致死率とか死亡率なんですね。ところがここへ来て無症状とか、まあ、症状の軽い若年層を大量に PCR 検査であぶり出した結果、直近のデータで日本の死亡率って 2.5% より下がってるんですよ。一時 5% で計算してたんですよこれ。
そうでしたね。
はい、だからこの病気の正体は何なんだということが少しずつ今明らかになってきてる、そういう段階なのかなって、その結果どうするっていうことに多分秋口になっていくのかしらという気がしますけどね。まあ、今後あの重症化される方、亡くなる方が劇的に増えなければの話ですが、これはまあ分かりませんから今の段階では、
はい、この時間小池都知事の会見の模様もお伝えしました。ニュースデスク森田さんでした。
お聞きいただいているのはスターダストレビューで今夜だけきっと、なんかこうナチュラルなね、
うん、
根本さんの歌声がすごくいいんですよ。私好きなんだな、スタレビー、はい、いうことで、まあ、こういうなんか恋愛ソングってさ、
はい、
あれだよね、飯田君と全く無縁な感じがするのがね
おいおいおいおいおい、
なんかかけ離れてますよね
まあこういう爽やかな感じって
あれ飯田君カラオケとか行くの？
カラオケほとんど行かないですね。
行くと何歌うの？
主題的にはねミスターチルドレンとか、スピッツとか。
ちょっと
そうですよ、
山崎に対する冒涜だな。
そうですよ、
ちょっとどういうことですか、
どうしましょうこれ。
結構いい点出るんですよ、あのダムのカラオケの採点システムとか。
沖縄日本放送、
俺結構いいね。
この後はですね、
100点出したことある、
健康あるあるワンダーをちょっと。5時からは、あ、5時半からは日本放送ショーアップナイター。今夜は甲子園球場から阪神対巨人
戦、石向いの阪神
そうだね、
本当ですね、
そうだね、
負けてばっか
りぐらいは勝たないとね、
本当ですね、
っていう感じになると、う
ん、はい、飯田浩司の OK 工事アップ、明日のコメンテーターは元内閣官房参与で前駐スイス大使の本田悦郎さん。
本田悦郎さん、
本田悦郎さん、
あら飯田君 その手のラインナップ好きだね。
いや違う違う、そういうわけじゃないですよ、アベノミクスについても伺おうと思っております。
あ、そうですか、いやなかなかね、飯田君の番組今もすごい勢いらしいですから、ね、
いやいやそんなこともない、
本当にね、
あ、そうそう、それからね、この我が日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかですね、ほうほう、来週月曜日は30分遅いスタートになります、うん、午後4時から番組スタート、濃縮放送をお送りいたします。そうです、
あ、そういうことなんてんだ、
そう祝日なんてね、
はい、そういうことは何、俺は来なくていいってことか、
いやだから4時から始まるんです、
辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司でした。
また来週
Shoo!